hasho ni chukyu setini, so kak shirosaga devono damas. Yesamono ayo kobami, tsumino kokako shio toshi naihto wa, yesono akashio kokoro doyo sase, kurushimi to kanzurono damas. エリアもまたイスラエルのためにとっては心を動揺させ体の平安を満たすものとしてまた体を苦しむものとして受け取られたのであります。列王記上18章17節にアハブがエリアを見るとアハブは彼に言った。これはお前かイスラエルをわぞらわすもの。日中一緒の日節にアハブがエリアにあなたはまだ私を見つけたのか我が敵よと言うとエリアは答えた。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので私は見つけたのだと書いてあります。アハブはエリアを敵と見たのであります。パロもモーセに対して裁きが来ないようにして来られるようにと願ったのです。出エジプト記8章4節にこうして帰るはあなたとあなたの民とあなたのすべての貸の上に這い上がるとありますし、9章28節に主に祈ってくれ神の雷と雹はもうたくさんだ私はお前たちを生かせようとあります。また10章17節どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれお前たちの神主に願って主が私からただこの死を取り除くようにしてくれとあります。モーセはエジプト人に対して疫病のようなものだったんですね。地上出エジプト記地上の7節に家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか。この男たちを生かせ彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですかとあります。私たちはここに人間の本当の姿を見る思いがいたします。なぜならば全ての国民が二人の商人の死を喜んだからです。これは悪魔的な喜びです。イエス・キリストの十字架につけられる日にピラトとヘロデとが仲良くしたように二人の商人の死の時にも人々は喜びの声を上げることになるのです。チャーター機や特別列車が二人の死を見ようとする人々をエルサレムにまで運ぶことになるでありましょう。獣の勝利が全世界によって祝われるのであります。けどもこの黙示録に二人の商人の死についてだけではなく第二番目に二人の商人の復活についてよみがえりについても確証されています。ですから次に彼らの復活について考えてみたいと思います。まあ、その喜びは短く3日半続くだけであります。エルサレムで見ている人々の目の前でまたテレビで見ている人々の目の前で突然二人の商人はよみがえるのです。そして立ち上がるのです。なんという驚きでありましょうか。大きな喜びの後で大きな驚きと不安とが起こってくるのです。二人の商人はロマ書8章中一節の御言葉を体験するのであります。ロマ書8章11節にもしイエスの shisha no nakakara yominga era sareta katano mitamanga anatanga tanu uchini sunde oraru onara Kristo Yesu o shisha no nakakara yominga era seta katawa anatanga tanu uchini sunde oraru mitamani otte anatanga tanu shinu peki karata omo ikashite kudasaru no desu Ftare no fukatsu wa nani o imi shiteru no daremashou ka? Kore wa kami ga ftare o ukiirete oraru koto o imi suru no desu. Shunaru kami wa karara no niku no karata o rei no karata e to kairu no daremasu. Epeso sho isho chukyu setsu kara nichu issetsu made o yome itashimasu.また神の全能の力の働きによって私たち信ずる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中から蘇らせ天上においてご自分の右の座につかせてすべての支配、権威、権力、主権の上にまだ今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたとあります。イエス・キリストを死者の中から蘇らされた神の力がここにも現れているのです。イエスの体は霊の体でありました。復活した後でイエス様の頭も体も巻いていた天布はそのままで残されていたのです。また霊の体をイエス様は閉ざされた家の中に入り弟子たちの前に姿を現されたのであります。主イエス様には霊だけではなくして霊の体があったのであります。イエス様は弟子たちの前で魚を取って食べられたのです。霊は食べることいたしません。ただ体のあるものだけが食べることをするのです。二人の証人の死はそれだけで一つの証でありました。すなわちイエス様は体にとって偉大でありそのために体はイエス様のために身を捧げたのです。これがカララの証であります。カララの死は終わりでなく完成でありました。これによってカララは自分たちの使命を成就したのであります。カララは使命を果たし獣に対して打ち勝ったのであります。なぜならば死に至るまで二人は自分の命を惜しまなかったのであります。黙示録中二章中一節に兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったとあります。二人の証人の死によって神の口は塞がれたのであります。このために世界は何をするにも自由になったのであります。すべての人は自分の知恵と自分の力によって生きるようになったのです。しかし自分の知恵によって歩くということは愚かなことをなすことになります。また自分の力で生きることは死を意味するのであります。そして神の証人が死んだゆえに神は死んだのであり我々は自分のしたいことを自由に行うことができるのであるというその結論は間違っているのです。復活した二人の証人は彼らに向かってそれとは正反対のことを言ったのであります。すなわち二人が復活することによって神が生きているということ主なる神のキリストも生きておられ神の御言葉は生きており従って二人は Hora biru kodonga nai kodo Shome shtano dermas Shkash Shtobito wa Kami no mikoto ba wa Itsu waru kodonga nai tameni Ware ware wa Hora bi saruto Iwa saru o Enaku naru no dermas Korenga Karara no okina Fua no ryuto Naru no dermas Mokshiroku Rokshō Chū rokusetsu nanasetsu o yomitashimasu. Yama ya iwa ni mukatte kō itta. Watashi tachi no ui ni taore kakatte, miza ni aru kata no mikao to, kohitsuchi no ikari to kara, watashi tachi o kakumatte kure. Mi ikari no ui naru hinga kita no da, dare ga sore ni taerare o to arimasu. Shikashi koku de futare no shounin no shi, mata futare no shounin no yomigaeru nitsuite dake dewa naku, dai san bame ni futare no shounin no shōten nitsuite mo kaku shirosareta no de arimasu. Hitobito wa me de futare no shounin no fukatsu o miru to tomo ni, mimi o motte ten kara no ōkina koe o kiku koto ni naru no desu. これはヨハネが黙示録4章1節に聞いたのと同じ声でありました。これは二人の証人を天国へ呼び入る声であります。中2節にある雲は神の臨在、神の栄光を象徴しているものであります。エゼキエル書七章十九節にすると、ケルブンが翼を広げて私の前で地上から登っていった。カララが出てきと輪もそのそばについていった。カララが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆ったとあります。まだマタイ伝書7章5節に、彼がまだ話している間に見よ、光輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がしたとあります。主イエス様に忠実であるものに対して、イエス様もまだ忠実なのであります。これは殉教の道であります。しかしこれによって神はご栄光をお受けになるのであります。二人の証人の死は命へ至る道であり、二人の滅びは景況に至る道でありました。焦点の結果は何であったでしょうか。人々は二人が昇天するアレ様を見たのであります。ちょうど弟子たちがイエス様の昇天を見たと同じことであります。イエス様の昇天を見ていた弟子たちは天使たちによって驚かせたのであります。なぜならば天使が彼らに語ったからです。黙示録使徒行伝一章七節に、イエスが登って行かれる時、弟子たちは手の見つめていった。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていたとあります。終わりの時代においては、人々は天使によって驚かせられるのではなくして、裁きによって驚かせられるのです。この裁きとは地震のことであります。イエスの死の時にも地震が起こったのであり、イエスの復活の時にも地震が起こったのであります。マタイ伝27章51節にすると、見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地がより動き岩が裂けたとあります。28章2節、すると大きな地震が起こった。